ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は経済学部教授矢野修一先生です。矢野先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは矢野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生のご経歴を簡単に教えてください。
はい、私は1991年の4月に高崎経済大学に採用されまして、以来34年にわたり高崎経済大学経済学部で、教鞭を取っております。
34年ですか。
はい。
着任された時と今はかなりやっぱり違いますか。
そうですね、当時はまだ経済学部が一つだけ、地域政策学部もまだできておりませんでしたが、今や経済学部も3学科、地域政策学部も3学科ということで、2学部6学科体制、学生もですね、1学年1000名弱のすごく大きな大学になりましたね。
では先生はかなり多くの学生さんを送り出してきたんですね。
はい、高崎経済大学では2年の後期からゼミというものが必修になっているんですが、そのゼミ生だけでもですね、この3月までで400名以上の学生を社会に送り出してきました。
今もつながりはあるんですか。
そうですね、ゼミ生、ゼミの卒業生とはですね、いろいろと懐かしがって高崎を訪ねてきてくれたりもしますし、何か東京で集まりがあるときに一緒に集まって、そこで勉強をやったりすることもあるんですけれども、はい、いろいろとつながりはありますし、2年に一度ゼミ総会っていう形で同窓生、それと現役の学生とかですね、一堂に会するような催し物もやっております。
そうなんですね。ではゼミのお話は後ほどたっぷり伺えればと思います。それではまず先生の専門分野を教えてください。
はい、私は世界経済論、開発経済論っていう分野を研究しておりまして、端的に言いますと、このグローバリゼーション、グローバル化のこの歴史とか制度とかですね、あるいはそれをどう理論的に捉えたらいいのかっていったことを研究してまいりました。
授業ではどんなことをしているんでしょうか。
はい、経済学部で担当している科目としては、世界経済論、開発経済論、アジア経済論という科目を担当しております。
それぞれどんなことをするんですか？
そうですね、すべては先ほどお話ししたようなグローバリゼーションに関わることなんですけれども、現在授業としてはその世界経済論では、第一次世界大戦前後からですね、現在に至るまでの世界経済の流れというものをですね、学生さんにお伝えしています。というのも、目的としてはこれ、現在の世界の政治経済がなぜこうなっているのか、なぜ今我々のところにですね、こんなニュースなんかが飛び込んでくるのかっていうことを、その地点だけのことを見ていたのではですね、実際それがなぜ起こってこうなっているのかっていうことが分かりませんので、歴史的にそれを遡って今起こっていることの裏側にあることっていうものをしっかり認識してもらおうと思っております。そういった形で世界経済論では、第二次世界大戦後の国際経済体制からまたですね、現在まで、アジア経済論、開発経済論っていうその2つの科目では、それを同じことをですね、今度は南サウスの側からその世界経済の動き、ここまでの状況っていうものを振り返る、そういう講義をしております。
世界的な視点で物事を考えることができるようになるんですね。
そうですね、学生には最初に伝えるのはですね、皆さんはこれから大学を卒業した後、50年60年社会を担っていくんだと。そこは皆さんが今までやってきた受験勉強と違って、その問題集には答えはない、課題としてドーンと来るだけだと。でその時に大学生としてマネジメントに関わる答えのない中で意思決定をしていかなくてはいけないっていう時に、こういうグローバル化の歴史、こういったものを捉えることによって、その大きな意思決定をするときも一つの判断材料になると。今だけ、ここだけ、自分だけっていう視点で世の中を見ていたんでは、決してそういう大きな意思決定っていうものはできない。もう少し時間軸、空間軸を広げて現在の問題 を理解し、それに対しての判断を下していかなければいけないのがこの皆さんですよっていう形で、グローバル化の歴史制度を学ぶことの意義というものを伝えるようにしています。
先生が教えた学生さんは海外で活躍している方も多くいらっしゃるそうですね。
そうですね、もう今この瞬間でもですね、アメリカを中心にドイツ、フランス、中国、シンガポール、あちこちでもういろいろな職種がありますけれどもですね、もう日夜ですね、もう世界の最前線で活躍しています。
さあ、それでは続いてゼミについても伺っていきます。先生のゼミが濃厚接触系体温伝達型ゼミということなんですけれど、これはどういったゼミなんでしょうか？
そうですね、濃厚接触系っていうとなんか変な感じがするかもしれませんけれども要するにコロナの時に濃厚接触してはダメですよとか密を避けましょうとかっていう言葉が流行ったんですが、それになぞらえていくと私のゼミやってきたことを後で名前をつけると濃厚接触系体温伝達型だったんだろうなと。コロナの当時はとにかく接触しない、授業も何もかもがオンライン、つまり非接触系断熱型の授業であり、あるいは人間関係だったかもしれないんですけども、
はい、
私のゼミの場合にはいろいろなイベントを通じて、つまり時間割にとどまらない合宿であるとかコンパであるとか他の大学との合同ゼミであるとか、いろいろなイベントを通じて時間と空間を共有していく中で学生同士いろいろ高め合う、教え合う、場合によっては対立することもある、しかしその中でこう成長する、そういうなんて言うんでしょうね、プラットフォームを運営してきたんじゃないかなというふうに考えております。そのプラットフォームに対して、濃厚接触系体温伝達型というような、そこの言葉だけ切り取ると若干気持ちの悪いプラットフォームをやってきたんだと思っております
いろんな方と関わることでこう成長もできますもんね。
はい、
合宿ではどんなことをするんですか？
そうですね、合宿ではですね、夏と春にやるんですけれども、夏の場合には3年生の後期からいろいろやっていく他大学との合同ゼミに備えてですね、その準備ですね、輪読っていうことになります。春合宿っていうのは新年度始まるときにですね、さあ今年度もやっていくぞっていうことで同じく輪読をするんですけどもね、専門書のそのそれぞれがですね、各学年ごとバラバラではなくて学年合同、3年生と4年生が合同で、一冊の同じ本を同じ屋根の下で同じ釜の飯を食いながら、夏合宿は釜の飯っていうよりはバーベキューですけどね、バーベキューとビールでもって、晩はですね、日中は輪読すると。ただ飲みすぎて翌日の輪読の時には寝てる子もいますという感じですけどね
そうなんですね、
はい、
楽しそうですね。あともう一つ特徴的なものとしてコラボゼミがありますけれども、はい、これはどんな取り組みなんでしょうか？
そうですね、これは14年前からやっていることですけれども、高崎経済大学附属高校の高校生と私のゼミの3年生が共同でですね、日本企業のですねケーススタディをやっていくと、いろいろとですねホームページを確認したり、あるいは中期経営計画統合報告書、その他新聞記事やニュースなどを見ながらですね、企業の遠隔とか同業他社の動向であるとか、あるいは海外戦略だとか、そういったようなことを研究していくと。で、高校生と大学生がその研究した成果をもとにですね、3ヶ月ほど研究した後にですね、東京の本社に実際に訪問をして、インタビューをして、そしてまたそれを取りまとめて高校生が主体になってですね、もう何百人もいる会場の中でその研究成果を発表するという、そういうものなんですね。もちろん主役は高校生なんですけれども、大学生はですね、高校生とともにそういう企業研究をしていく中で、一つには3年生が3年の前期に企業の研究をし訪問するわけですから、彼ら彼女らにとってはこれが就職活動の予行演習になっているっていう面と、それと高校生にちゃんと教えようと思えばですね、大学生はあるいろいろな事象に関してもですね、本当に理解していないと高校生に分かる言葉、論理、具体例でもって教えられませんから、そういった意味で大学生は教えることを通じて学ぶということをですね、やっていってほしいっていうことですね。で、このコラボゼミっていうのはそういう営みを通じて 高校生、大学生ともですね、これは商品名出すと怒られるかもしれませんが、世界は誰かの仕事でできているって有名なキャッチコピーがあるんですけども、本当にその、あ、世界は本当にいろいろな人の仕事でできているんだなっていうことを高校生、大学生ともに実感する機会になっていると思います。
大学生ですと就活にも直結しそうですね。
そうですね。実際に、まあ、流行りのインターンなんかあるんですけれども、この時期にいきなりもうトップマネジメントに近い人たちといろいろな話をするっていうのはめったないことですので、学生にとっては本当に自分のモチベーションを高める、そういう意味でもいい機会になっているかなというふうに思っております。
はい。先生はどんなことを大切に学生さんに指導されてますか？
なんて言うんでしょう。やはりどういう世界に行ってもいろいろなこの人間関係が大切になりますので、もちろん私のゼミですから、それは世界経済論だ、グローバリゼーションだ、あるいはもちろんそのベースにいろいろ英語の能力であるとか、そういったようなことはもちろん高めては欲しいんですけれども、まずはその人間関係をですね、大切にして、いろいろとせっかくゼミという形式ですから、一人一人でもちろん学ぶのは当然なんですけども、ゼミという形式でみんなと共に学び成長していくっていうのを大事にしてほしいなと思っておりますし、そのためにこそ先ほど申し上げたような濃厚接触系体温伝達型の、まあ、学びと研究のプラットフォームを30年以上運営してきているということになります。
卒業生とも勉強会を開いているということで、卒業してもこう関係が続いていくのがいいですね。
そうですね。これも、まあ、その学部時代にこの濃厚接触系体温伝達型っていうことで時間と空間を共有する機会があればこそですね、まあ、来てくれるんだろうと。しかもただ懐かしがってるだけじゃなくって、そのそれぞれ頑張っている、卒業してからも頑張っている人たちがまた集まることによって、それぞれまた高め合う機会になると。じゃあまた次会う時までにお互い頑張ろうなっていうような形で別れていく風景っていうのはなかなかいいですよ。
今回は先生の専門分野や担当授業、そしてゼミについてお話を伺いました。次回は今力を入れている研究についてもお話を伺っていきたいと思います。ラジオゼミナール、今回は世界経済論、開発経済論、経済思想の研究をされている経済学部教授矢野修一先生でした。来週もどうぞお聞きください。矢野先生、ありがとうございました。